Pero te va. Voy a ver qué hace más. Pues así. Tengo 12 más. Yo ni a su hija Eti. Otro se va. Crisimas más el no. Crisimas no. Screen si lo. Anzeo más en un zoom. Scar no. Hay cosas. Adobento. Usted. Que o carajas me tiene. Anzi, ma da. Scrive se ho che la sacca. No. Copo cinesi, cinemo, si sunte. Crisma su. No, arrogo, cutauto. Nicoli. Mai così, o fina. Ero cobio, cancina. Lo so. Se o no, se sono caso cara. 神様の恵みを私たちが汲み取ることができますように導いてください。ありがとうございます。救い主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。よくいらっしゃいました。この今日の説教会はなぜ神は御使いを使わされたのか。なぜってね。私は今年の11月から、なぜ神は聖女マリアを選んだのか。ね、なぜ神はということで、お話をしています。今日はその一環で、なぜ神は御使い、天使のことですね。天使を使わされたのかという。あまり、教会でこのテーマは話しされないと思います。本邦初公開と言ってもいいかなと思いますが、今日も最大寺で礼拝を守った方の、ここへも来てくださっているわけです。クリスマスのシーズンらしいメッセージをと思って備えて祈ってまいりました。皆さんね、クリスマスといえば、天使が活躍した場面が多く描かれているんです。東方の博士、今のイランですね、ペルシャと呼ばれていた時代、そこで、星占いをしていた。天文学を研究していた当時の学者ですね。その博士と呼ばれていた人たちが、3人だと伝説では言われている。なんで3人か言うと、この救い主に持ってきたプレゼントをね、3つあるんです。黄金、乳香、持つ役っていうんです。まあちょっと話がね、今日の前から流れから変わるんです。黄金というのはもう分かりますね。ゴールド。金ですね。今値打ちが上がってますね。乳香というのは、そうですね。香りの高い香料です。これアジアの方から、ヒマラヤの方から運んでいたからね。非常に高いんです。もう一つはね、持ち役っていうのは、油ですね。亡くなった体に、人の体に、油を塗ってあげるというのがね、周遊というもので、葬りの遺体に油を塗ってお別れをしむという、そういう風習があったわけです。黄金と乳香と持ち役。で、この3つの宝物を持ってきたので、3人の博士の名前、聖書に書いてないんですよ。名前がついているんでね、伝説というのは勝手につけている。伝説といえばね、エデンの園で神様に背いたアダムとエヴァが、イブと言いますね、食べたんですね。あの 木の実は何という意味だ。弁証すればね、何ですか。リンゴだと言う。ね、あれ弁証するでしょ。聖書にリンゴと書いてない。で、だから、答えはね、ピンポンじゃないんですね。アッパレではないんです。アップルでもない。まさに、聖書では、善悪と知識の木の実と書いてある。人が賢くなって神のようになれると思って、俺は神なんだ、神より偉いんだと思う。これ人間の高ぶりですね。人間の木にはね、自分は神よりも偉い、神のようになれる。神なんかいるもんか。なんで神がいるんだってこんなふうになるんだって。これがね、人間の中に宿って救っている罪の本質なんです。高ぶりとかね、傲慢とか言うんです。これがね、あの国よりもうちの国が強いとかね、うちの軍隊の方が強いとか、戦争のもとになっているんですよ。ハマスとイスラエルはそれで戦っている。ロシアとウクライナはそれでロシアからプーチンによって攻められている。高ぶりなんです。自分たちが本家で、本物だっていう考えを持っているから、強い方がいいっていう、弱いものを叩き潰せばいいんだっていうね。こういう高ぶりがね、どっから入ってきたかいと、神様はじめに人間を良いものに作られたのに、この木の実だけは食べてはいけないっていう、これだけはいけないんです。それをやっちゃった。人間の罪、高ぶり、傲慢の罪が神のようになろう。自分は神の上になろうって。それですよ。だから人間今でもね、神があったら見せてみようとかね。神がいるのはなんでこうなるんだ。いっぱいもう神様に文句をつけて、信じない理由を挙げているんです。これは人類の文明なんですよ。高ぶりっていうのは、その善悪の知識の木の実を食べた。それはリンゴじゃない。これ伝説がそう言ってるんですね。今東の博士たちがこの3つの宝物を持っていたから3人だっていうのも伝説なんです。数百人いたと思いますよ。この国、その国で偉い地位と権威を持っていた人が来るんですからね。もう護衛がいて、いっぱい友の者がいたんでしょうから、もうたくさんの行列を組んで、大将のように組んで東からやってきたわけです。でも、まあ、三人の博士で名前まで付けている。本物の聖書の教えと人間の考えた伝説がね、入れ混じって一般に伝えられている。クリスマスというのは、ね、そういうものが本当と嘘の話が入れ混じっているんです。じゃあね、今日お話の見つかり天使っていうのはなんかおとぎ話的なアニメチックな話ではないのかと思ってしまいやすいんです。これは本物なんです。そのことを今日私はお話をしたいんです。ところで、じゃあそんなら、その天使がいることになとして、なんで神様は天使を、御使いと言われる天使を送ってこられたのか。これが今日のテーマなんです。さて、聖霊、御使いの天使の働きを考えるとね、イエス・キリストの誕生にね、御使いは活躍するんです。イエスの救い主、イエスの母はご存知ですね、マリアです。乙女マリア。その言い名付けはヨセフという青年です。で、いよいよマリアから イエス・キリストは生まれようとするんです。だけど、救い主が生まれたら、世界の王としての救い主が生まれたら、その時代のユダヤの国を治めていた王様は、ヘロデ王というね、ユダヤ人ではない、異民族の王様が権力握っていたんです。ヘロデはね、悪いやつですよ。もう自分の王位が失われたら怖いからね。まあ、奥さんはじめ、兄弟、子供たちを、たくさん殺してしまうんです。そういう恐ろしい人ですからね。救い主が生まれて、永遠の王になるお方だっていうのは、その博士たちから聞くとね、それは生かしちゃおけないと思って殺そうと思うんです。その危険を教えるためにヨセフとマリアにね、誰がヘロデが赤ちゃんの命を狙ってるよって教えたら、これが御使いだ。天使がいなかったらイエスは赤ちゃんの時に殺されていたんですよ。だからおとぎ話ではないんです。もう一つ、この二人はエジプトに逃げました。エジプトに逃げてどこに住んでいたか、その後も私は行きました。そこにエジプトに国土教会というキリスト教会のグループがあるんです。今でもありますね。で、そこにこの住み着いていたんですけども、そこに今も教会ができているんですけども、そのヨセフとマリア、また幼いイエス・キリストの家族の中に、天使が、御使いがもう一回現れるんです。そして、あのヘロデ王が死んだ。もう安心だから帰っていいよと伝えるんです。それだから、このヨセフとマリアは幼いイエスを連れてユダヤの国に帰ります。南のエルサレムではなくて、北の方のナザレという村ですね。村里に帰るんです。まあ、クリスマスにね、御使いがイエスを守るためにそういう良い知らせを伝えてくれたということをね、まあクリスマスと御使いっていうのは初っ端から大きい関係があるわけですね。では御使いの存在って修法の石油紙の下に書いてあるんですね。話の流れとして一つ目に、御使いはいたのかいなかったのか。いや、もうそうは言いました。どうしてそう言えるのかっていうことについて言います。今ね、イエス・キリスト様を信じているのがクリスチャンでしょ。で、聖書はイエス・キリストのことを書いている。イエス様の言葉も書いているんです。その一つにね、こういう言葉がありますね。イエス様の言葉。あなた方は、この小さい者たちの一人を軽んじたりしないように気をつけなさい。小さい者ってね、まあ、小さい子供のことですね。幼子のことです。まあ、子供のことをね、人格を無視してやる方なので、皆さん、なんて言いますか？あんまり良くない言い方でね、砂利って言いますよ。子供のことをね、ひどい言い方ですね。子供の人権を無視するです、ね。まあ、今でもね、幼児虐待ということがありますね。人間扱い、人格扱いをしない。そういう意味で、力がない、幼い、弱いもの、それを小さいものと言うんです。軽んじないように、軽んじるんですね。 まあ、いるかいらないかわからない。そういう見方をします。イエス様は、この小さい子供たちを、たった一人でも軽んじてはいけない。あなた方に言いますが、天にいる彼らの御使い出した。彼らに、幼子に仕えている天使がいる。これ、幼子の守護天使だろうと言われています。あの、エンジェルはね、羽を生えたエンジェルマークの、グリコのね、ああいうエンジェル。こういうことから想像した天使の姿です。天におられる私の父なのか、父なる神様の、イエス・キリストの父なる神様の御顔をいつも見ているからです。天使は、ちっちゃい一人一人の子供についていて、天使を見守っているんです。でも、天使が見守っているよりも、神様が天使を一人一人にちっちゃい子供のために守るために送っている。その天使は子供に付き添いながら自分を送ってくれた神様のお顔を見ているんです。神様がどうなっているかということを見ているんですね。これがここで、御使いたちは天におられる私の父の御顔をいつも見ているからです。つまり天使は神様にお仕えしている。自分を子供を守るために送ってくれたこの神様がどう思っていらっしゃるのか、どう守れと言っているのかということをいつも自分も送ってくださった神様の顔を見て子供に仕えているんです。こういう箇所がある。これイエス様の言葉ですよ。天使があるとかないとかね。クリスチャンが言っていたら、あんたクリスチャンですかと言われても仕方がないんです。ね、さて、これはマタイの福音書の18章の10節にある言葉です。御使いというのはね、ヘブル語でね、使わすという意味を持つ言葉。を使っているんです。だから神様が使わした、そこからこの神様から使わされて神の言葉を伝える役目を持っていますからね。だから御使い、神様の御使いというわけです。皆さんね、御使い、神様は私たちの見える世界ね、で私が見ているこの世界、まあ、身近でもこの部屋で、お互い、机や椅子や本や、全部見えているわけです。見える世界を作っただけではないんです。皆さん、聖書は言ってますよ。見えるものは見えないものによって作られている。2000年前の言葉ですよ。物質は、一番小さい元素や分子や素粒子や目に見えないものをできているわけです。私たちが見えると思っているものは私たちの細胞も見えないんですよ、私たち。見えないもので私たちの肉体も見えない。ところが、物質化、見えないものでできているだけではなくて、本当に目に見えないものもあるわけです。例えば、心は見えますか？いつも言うんです。ね。喜怒哀楽の情。怒ったり泣いたり、わめいたり、悲しんだり、喜んだり。それは見えないですよ。感情として、表現として見えますけど、心そのものは見えません。だから、ポーカーフェイスなんて言葉もありますけども、でも、で、そういう目に見えない霊的な世界があるわけです。まあ、ある人は言いましたね。まあ、一つの線、これ一次元ですね。縦になると二次元ですよ。で、それが四方で囲むと三次元ですよ。 平面点から線、面になります。でも、それを超えた立体的な存在が四次元の世界です。あるいは五次元の世界の問題もあると思いますが、私たちの目に見えない世界のことは、例えば心とか精神というのは目に見えない。例の世界は見えないんです。神様いるなら見せてみる。こんな無茶な。見えないから、例の世界を作ったお方、例の世界を作ったお方はご自身見えないで当然なんです。その霊的な見えない世界は、私たちの人格もそうでしょ。どういう人格を持っているのか。笑ったり泣いたり怒ったりしてる。顔を見て、ああ、こんなことで怒っているんだ。なんで怒るんだろう。なんで笑うんだろう。人格っていうのは、私たちの表情とかね、語っている言葉で私たちは見分けるんです。つまり、私たちは霊的な心を持った、人格を持った存在なんです。見つかるのね、この人格を持っている。名前がありますよね。名前の人格を持った天使がいます。神様と直接交流できる。そういう関係を持った。しかも、人間より天使が偉いんではない。人間に惹かれるために天使はいる。こういう見つかりは、聖書がいるっていうことを、まあ、今ね、あまり考えてないことかもしれないけど、こういう哲学的な説明をしました。では、二つ目のポイントです。では実際に見つかりはどんなふうにして働いているのか、聖書にはどんな記事があるのか、これを6つの点で私は紹介していきたいと思います。それはね、まあ、神様の言葉をね、伝える、あるいは信じているものを守る、保護するために、天使は神様がお作りになったんです。その例は、この6つを例を挙げました。括弧の1とあるのは受胎告知ですよ。天使がマリアに現れた。この天使は名前を持っているんですね。ガブリエル。天使はみんな名前を持っているわけじゃないけど、天使の中の位の高い人は、天使は名前を持っている。ガブリエルというのはその一人です。ガリラヤ地方というね、日本で言えばね、地形で言えば東北地方ですよ。北の地方。そこにナザレという村があって、なんと名もなき家の象徴なんですけどね。実は元をたどれば、血統をたどったら、イスラエルの国のダビデ王様の血筋を受け継いでいるわけです。高貴な家の、まあ、お姫様ですよね、昔の。その子孫です。名前をマリアと言います。ミリアムという名前ですが、マリアと訳してますね。大工ヨセフ。結婚しようということで、まあ、実質ユダヤの国では、言い名付けっていうのは、結婚しても、してるのと同じような資格を持っていたんです。伝説ですよ。ヨーロッパの伝説でね、マリアのことを、あんな人だった、こんな女の人だったということを言う文書に書いたり、言葉が伝わるんですけどね、聖書に書いてません。体はね、 中肉中背。目の色はね、淡い褐色の目の色をしていた。そして、性質はね、非常にうやうやしく、祈り深い経験ですね。そして、優しい、柔和です。そして、もう、すごく、もう、本当に質素で、つつましい。また、真面目で、誠実で、まあ、静かに、ダビデが作った詩編という聖書の歌詞を覚えて、それを節をつけて歌っている。まあ、マリアを知っている人は、まあ、みんな素晴らしい女性だと思って、みんなから愛されている人。まあ、こういう伝説です。そのマリアのところへ、ミスカイ・ガブリエルが感謝。使わされて言うんです。これはルカの福音書の一章の30節から書いてるんですが、今日宮さんの聖書右の聖書の一章26節ね。さて、その6ヶ月目に見つかりガブリエルが神から使わされて、ガリラヤのナザレという町の一人の少女のところに来た。この少女はダビデの家系のヨセフという人の言い名付けで、まあ、マリアと言った。ここまでのこと、ね、伝説を通して私は言い伝えを通してお話しました。28節、ミスカイが入ってくるとマリアに言った。ここではマリアではなく、マリアという訳にしています。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。このことが、受胎告知。大原美術館に行くとね、このこと、絵に描いた人がね、有名な絵が、一つの部屋に描いてあるでしょ、描けてあるでしょ。誰の絵でした？今出てこないで。有名な大原美術館名画。ヘルブレコ。そうですね。言ってくれてありがとうございます。ヘルブレコの有名な受胎告知。高い絵ですよ。これが、この場面を描いてるんです。ね、で、この世界中の人が、この事実を知っているわけです。おめでとう。恵まれた。主があなたと共におられます。まあ、その後は、どうしてそんなことがありましょうかと言って、マリアは、ミスカイに聞き直すわけです。私はまだ結婚していない仕事の人を知りませんのに、と、こう言うわけです。このことが、この大切な役割を担ったのがミスカイですよ。クリスマスに、この天使の働きがないと、クリスマスの出来事はなかったんです。ここの、少し後、ここには書いてますが、皆さんの持っている聖書の一章の46節、47節にあるのを読んでみますね。聖書の、ルカの福音書、一章、46節から47節。ご覧ください。どうぞあなたの言葉通りこのようになりますようにと言うんですけども、46節、マリアは賛美します。私の霊は私の救い主である神を称えます。この癒し、名もなきってね、癒しはしかねに目を留めてくださったからです。これがマリアが神様に感謝する賛美の言葉ですね。 理解が救い主の誕生のことをマリアやヨセフに伝えなかったら、そのことは、そのことをマリアが受け止めなかったら、救い主は生まれてないんです。二つ目のことはね、括弧の2であります。アラノの試み。まあ、ここからは簡単に見ていきたいと思います。皆さんね、イエス様が30歳になって、そして救い主として、人々を救うためにいよいよ活動を始めます。30歳から始めて、33歳半ばで十字架にかけられて殺されるわけですよ。その短い間、実はイエス・キリストはしょっぱなに活動の始めに悪魔の試みを受けるために御霊に導かれて荒野に登っていかれた。そして40日40夜断食をし、その後で空腹を覚えられた。当たり前ですね。40日間飲まつくわ。これはマタイという弟子が書いたイエス様のご働きの4章というところに書いてあります。そこで悪魔はね、イエス様を誘惑します。一つはね、これらの石、お腹空いてますよね。石がね、コッペパンに見えるわけですよ。フランスパンかもしれないね。まあ、美味しそうなパンに見える。だからこの石がパンになるように命じなさい。神だったらそれぐらいできるでしょうというわけ、誘惑です。二つ目はね、あなたが神の子だったら高いところの上から飛び降りてみなさい。きっと天使があなたを守るでしょうから、こう言うんです。そして三つ目は、ひれ伏して私悪魔を拝んだら、もう私が持っている全てをあなたに、この世のものを全部あげるから、こういう誘惑をする。それに対してイエス・キリストは悪魔よ退けと言って、ことごとく聖書の言葉で悪魔を撃退するわけです。その結果、悪魔はイエス様から尻尾を巻いて逃げていったんですよ。その後こう書いてあります。その聖書のマタイの4章の11節に、見よ、御使いたちが近づいてきてイエスに仕えた。悪魔の誘惑を神の言葉で蹴散らした。その後御使いたちがイエス様に仕えたという。御使いのいるかいないか程度ではない、御使いが生まれてずっとイエス様に仕えたということがわかる。まあ、いよいよもう、それから3年の月日が流れて、イエス・キリストが十字架で殺されようとするときに、ゲッセマネの園というオリーブの木がいっぱい生えているところで、お祈りをしました。私もそこへ行きましたけどもね。そこで、イエス様が祈ります。父よ、父なる神様に、御心ならこの杯を私から取り去ってください。この杯っていうのは苦い杯、神、父なる神様から捨てられて呪われて殺される、その苦しみをこの杯と言っているわけです。しかし私の願いではなく、御心がなりますように、何回も何回も祈り続けて、もう血と涙が汗のように滴るぐらいの祈りを、苦しい祈りの戦いをする中で、最後は父なる神様、あなた のお心のようにしてください、お任せしますと言うんです。その後すると御使いが天から現れてイエスを力づけたと言うんです。そのイエス様が父なる神様に一切を任せて十字架の苦しみを受ける覚悟を伝えたら、御使いが天から現れた。ここにも御使いが存在しています。じゃあイエス様はもう一つ十字架で殺されますが、前から約束しておられた、私は死んで殺されて3日目によみがえって天に昇って、そしてもう一度来る。クリスマスは1回目来られた、生まれる時に、そしてもう1回来ると言っていらっしゃった。その時がその通りになります。それを2回目に来る、再び来るという意味でセカンドカミングと言いますね。再臨と日本語で言います。再び望む。人の子は救い主、ご自分のことをイエスは人の子と言いました。やがて父の栄光を帯びて御使いたちと共に来ます。そしてその時にはそれぞれの行いに応じて報います。イエス・キリストがこの地上に、今度はこの世界を裁くために来る。信じるものと信じないものをより分けるために来る。ウクライナの問題も、ガザのあのハマスの問題も、それに協力したかしないか、世界の指導者たちや人々は最後の審判で、イエス様が来るときに、天使がやってきて、それぞれの行いに応じて報います。これはもう、いわゆるアメリカの大統領も、ロシアの大統領も一緒ですね。みんな裁かれる。日本の総理大臣もそうです。中国の習近平も、主席もそうだと思います。私たち一人一人も、そうです。神様の裁きに合わない人は一人もいない。それを最後の審判です。最後の審判の時に聖書はこう言います。毒麦をまいた敵は悪魔。悪魔がね、いい畑に毒麦を、種をまいて、それを両方ともいい麦も、毒麦も一緒に刈ろうかと言ったら、いや、間違って抜いたりするから、世の終わりに天使がやって、御使いがやってきて刈り取るというんです。収穫は世の終わり、刈るものは御使いたちです。善悪を判断して、釜で、刈り取る。いいものか悪いか寄り分ける。それは御使いがする。もう間違わないように。毒麦で集められて、火で焼かれるように世の終わりにもそのようになります。人の方は御使いたちを使わします。なんで死ぬのが怖いか。死んだ後で、一人一人、この神の裁きの前に立つからです。彼らは全てのつまずきと不法を行う者たちを御国から取り集めて、火の燃える炉の中に投げ込みます。彼らはそこで泣いて張り尻をするのです。その時、救い主のイエス様が、私が変わって死にましたからと、身代わりになったことを言う。これが救いなんです。さて、最後の、そうやって信じるものを信じるもの、信じないものをより分けた。一人一人の行いをより分けた。その 神の国がそこでやってきます。その神の国は約束通り完成します。その箇所がマルコというペテロの弟子が書いたイエス様のご紹介の箇所ですね。人の子は御使いたちを使わし、イエス様が天使を使わし、地の果てから天の果てまで、もう宇宙のあらゆるところで選ばれた者たちを四方から集めます。どこにいようと、御使いたちがご自分の選んだものを見つけ出して救い出して神の国に迎えてくださるというんです。御使いの働きは聖書にこんな重要な場面に全部出てくるんです。もうお話を終わりたいと思いますが、御使いの主な3つの働きは時間の関係で私は項目だけ挙げますね。信じるもの、イエス様を救い主と信じる者を保護し、守る使命があります。主の使いは、主を恐れる者の周りに陣を張る。陣を張る。先陣を張りね。軍隊で取り囲んで、彼らを助けられる。二番目の働きは使命は、福音、イエス様を信じるだけで救われる。行いによっては誰も救われない。誰も合格しないんです。みんなダメです。でも、ダメなものをダメなままで、それでもイエス様が代わりに苦しんで、死んでくださったから、救ってくださる。これが良き訪れ、福音ですね。ありがたいですよ。信じるだけで救われる。その福音は信じないと。人はね、罪のために滅びるんじゃないんです。救いの手が差し伸べられているのに、その手を振り払うから救われないんです。自分で断ってしまうからです。これが、福音を拒む不信仰がの家に私たちは神の裁きを受けるわけです。それを、そういう権威を持っています。そして三つ目は、イエス様の命で、十字架で、身代わりになってくださって、捨ててくださった、命で救い出した、信じるもの、信じる組織じゃないですよ。一人一人イエス様を信じて、イエス様を救い主として心に迎え入れる人が、もうそれをクリスチャンと言ってる。キリストのものとなりたい、なりました。それを、そういう人々の存在を教会と呼ぶんですね。教会ってのは建物や組織じゃないんです。こんなプレハブの小さなあるかないかわからない。この場所もイエス・キリストを信じる神の教会です。その教会を最後まで守り通すための働きが、御使いがそれをするんです。新約聖書の一番終わりにね、これから世の中がどうなるかということを書いた黙示録という箇所があって、その一章にこう書いてあります。あなた方が、あなたが私の右手に見た七つの星、イエス様が言ってるんですよ。右、七つの星と七つの金の食材の占められた意味について、七つの星と七つの金の食材、これが隠れた意味を持っているんです。これは七つの星は七つの教会、すべての時代の神の御使いたち。七つの食材は七つの教会である。教会に御使いが仕えているんです。 どんなに素晴らしい、あるかないかわからない小さいなのものに見えても、イエス様は御使いを送って守る。こういうことですね。このことを申し上げて、神は御使いたちを風とし、使える者たちを燃える炎とされるという言葉があります。ヘブル人への手紙の中に、風のように自由に動く、あるいは熱烈に使える神と教会に使える、これが御使いの働きです。そのことを申し上げて終わりたいと思います。ペテロがね、捕まって牢屋に捕まれて、やがて殺されようとする、鎖につながれる、その地下牢の中でペテロは、牢屋がいるのに御使いが現れて、鎖が外れ、鉄格子が勝手に開いて逃げることができた。不思議ですね。それはペテロがそうやって仲間の教会のところへ行ったらね、びっくりするんですね、人々は。でも聖書は言います。ペテロを解放したのはペテロの御使いだという。ペテロに天使がついていた。ペテロ専属の御使いがいたんです。ペテロと比べたら、私たちはね、もう私なんかは会ってないようなもんですね。ところが、会ってないようなものだからこそ、御使いの守りがいる。だから、私に、イエス様が守っていてくださるように、天の使いが私を守ってくださったということで、心臓目、カテーテルで、17箇所のステントが入っている。私は、本当にお医者さんも守ってくれたけど、御使いがその手術に立ち会って守ってくれたんではないかなと。あの交通事故から、私を助け出したのは御使いではなかったかなと思って、とっても御使いが親しく思われます。皆さんにも御使いが、まあ、そういうことはそこまでは知ってる人いるので御使いがあって、まあ、教会に対しての御使いがあるんだと思う人も解釈はいろいろですが、まあ、私はペテロにいた。ペテロ方法で比べ物にならないからこそ、神様は放っておけない。赤いはもう放っておけない。御使いをつけていてくださるのではないかと思って感謝しています。お祈りをしましょう。神様、取りに足りない、なきに等しいもの、そういうものであればこそ、なおさら神様は私たち一人一人を助け、帰りに守っていてくださることを思います。どうぞ、一人一人が、イエス様を送ってくださって、その生涯を守り、そして十字架にかかって死ぬという使命を果たすためにも、イエス様はユダの裏切りにあり、死んでいかれますが、それもまた、神様の守りの一つだったことを思います。私たちは自分の願い通りいかないと、守られていないと誤解しやすいですが、私たちが自分をどう守ってほしいかいうんではなく、神様が最善に守っていてくださることを信じて、やがて神の国で永遠の素晴らしい祝福に満ちた生活をする その時のために私たちを神の国に送り込んでくれるその働きを心から願いたいと思います。ありがとうございます。イエス様のお名前で。